ゆりしる市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンヌマのお時間です。さあ2月、今月は沼津のお茶についてのお話です。いつも通りゆりしげ周一市長に、ご出演いただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ市長もあっという間に2月に入りましたね。
はい、
最近はいかがですか。
はい、毎日毎日充実してますね。
毎日毎日、
はい、
そうですか。
高くなったり寒くなったりというような状況でございますけど、はい、はい、季節を感じさせていただいてます。
体調の方はいかがですか。
完璧でございます。
完璧ですか。素晴らしいですね。
はい、よろしくお願いいたします。
私ちょっと元気を分けていただこうと思いますけれども、
はい、
さあ今回のワンヌマはですね、沼津でグリ茶の生産販売を行うグリ茶の五十鈴園から鈴木隆さんお迎えしてお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
茶生産者という一面のほか、沼津自慢フェスタの実行委員をお務めになるなど幅広く活動をしていらっしゃいます。沼津は全国有数のグリ茶の産地でして、そんなグリ茶を作っている鈴木さんに沼津のグリ茶事情についてお話を伺っていきます。広報沼津、少し前になりますけれどもね、去年の8月1日号の2ページに鈴木さんのお写真が掲載されております。今日ラジオだからね、鈴木さんのこのイケメンのお顔をねお見せできないのがね、市長、はい、ちょっと残念ですけれども、
そこはパーソナリティの技で、
ね、
したいと、
ね、
特徴を
合わせると。そうですね、
はい、
私にかかっているということですので、
その通りでございます。
そのイケメン加減を今日描写しながらですねお届けしていこうかと思っておりますけれども、広報沼津の8月1日号にも鈴木さんのお写真が掲載されています。ぜひ皆さんこちらもご覧いただければと思います。
はい、
さあではですね、いつも通りよりしげ市長から鈴木さんに質問をしていただこうかと思うんですけれども、早速最初の質問から参りましょうか。
はい、先ほど上田さんの方からもちょっとお話がありましたけどね、
はい、
鈴木さんはグリ茶の五十鈴園さんの4代目、ということでございますが、グリ茶の五十鈴園さんについてちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、私の家では、曽祖父の洋作さんが茶業を始め、私で4代目になります。で、祖父の代に煎茶を中心に、お茶を製造していましたが、沼津でも最も早い方の時期に、伊豆の問屋さんと一緒にグリ茶の製造を始め、それ以来伊東の問屋さんとともに試行錯誤をしながらグリ茶作りを継続し現在に至ります。で、さらに、父の代にからは、自分たちでも作ったグリ茶を店舗を持たずに通信販売や近所の方々に販売をしたりして、いて、だいたい製造している3割ほどを自分で直接お客様に販売しております。で、残りの7割は、お茶を扱ってくださる伊豆の方のお茶屋さんへ、納品させていただいて販売しているというような中心です。で、私の家では、8ヘクタールぐらいの、自園の茶園と、あと農家さんを数軒、ご協力していただきながら、グリ茶を専門に工場で作ってるっていうような形でやっております。
4代目です。
ですね。私のたまたま知り合いに伊東の宇佐美でグリ茶を扱っていらっしゃる方がいて、
はい、
そのグリ茶の出会いはそこが一番最初だったんですね。
はい、
だけど、明日かっていうか、まあ、沼津が最初だっていうことも聞いたんですけどね。
伊東で一番100年近く前ぐらいに市川製茶さんっていうようなお茶屋さんが、作ったのが初めなんですけども、どうしても計算完治だと、お茶を作るのが難しいということで、伊東に一番近いお茶産地は沼津ということで、50年近くぐらい前から沼津でグリ茶を盛んに作り出して、
主要生産地
ですね。そうですね。
そういうこと
か。名産は伊豆なんですけども、産地としては沼津が歴史が結構あるっていうのですね。はい。
認識を新たにすることは
ないですね。
はい。ありがとうございます。
さあ、私実はグリ茶っていうのは、まあ、イコール沼津っていうイメージだと思っていたんですけれども、うん、そもそもグリ茶っていうのはどんなお茶なのかっていうのが気になりますので、市長、次の質問参りましょうか。
そうですね、全くその通りでございまして、グリ茶ってなんだろうっていうふうに、ね、うん、思ってらっしゃる方も多いと思うんですよね。はい、まあ、そういう点ではですね、せっかくの機会でございますので、グリ茶っていうのはどんなお茶なのか教えていただけますか。
はい、グリ茶自体は、正式名称を蒸し玉緑茶と言います。で、一般的な煎茶と大きく違うところは、形を整える工程がなく、茶葉を傷つけることなくグリグリとした丸みを持ったお茶に仕上げてあることが特徴です。この製法をすることによって、はい、お茶の成分が抽出しやすく、はい、甘さとまろやかさが、口の中に残り柔らかく広がるお茶になるのが特徴です。またグリ茶自体は、伊豆のグリ茶に関してなんですけども、はい、普通煎茶よりも蒸す時間が長く、2倍から3倍、蒸す時間を長くしてありますので、はい、豊富なミネラルとか健康に欠かせないカテキン、タンニン、ビタミン E とかが、急須で注いで抽出しやすくなっておりますので、ぜひ一度飲んでいただければ、はい、全国的にも有名なグリ茶ということが学んできてますので、
ちょっと待ってくださいね。ということは、はい、グリ茶のグリっていう名前の由来って
グリグリしてるからってことですね。
知らなかった
ですね。茶葉の関係かななんて思ってたんですけど、そういう製法の
ねえ
方から来ていると、
はい、
なんか茶葉の種類がグリなんとかみたいな話かなと思ってたんですけど、グリグリしたというところから、
はい、
いやこれ意外とリスナーの皆さんも初めて知った方いらっしゃるかもしれませんけれども ね、でさっきお話し合い少ししましたけれども、
はい、
グリ茶生産量一番多いのが鈴木さん、どちらかというと、
僕が知ってる限りだとグリ茶といって作ってるところでは沼津だと思います。
ということなんですよね。はいはい、沼
津たくさんですね。
で、そういったものをこう加工したりしているところが、まあ、伊東中心
に。そうですね。伊東中心に伊豆地方にたくさんあるって感じです。
まあ、静岡のお土産としてグリ茶をね、それぞれお持ちになっていろんなところに帰省される方も、結構いらっしゃるんじゃないですか。
はい、そうですね、やっぱり、遠くから、買いに来ていただく方とか、
うん、
静岡に入ってから茶畑が増えてきたりするので、その中でもやっぱ伊豆に来たらグリ茶毎回買ってくださるよっていう方が多いですので、
それぞれのこうお茶の品質を確かめる品評会っていうのもね、静岡ではありますけど、はいはい、これグリ茶部門っていうのもあるんですか。
そうですね、これが特徴的で沼津だけなんですけども、
あ、沼津だけ、
はい、唯一生産者 の、工場の中でグリ茶の品評会が毎年行われております。
そうですか、はい、さあということで今日この収録現場にですね、
はい、
実際にグリ茶を、はい、と思ったんですけれども、
あら
、それぞれ忙しかったんで、今日は持ってこなかったということで、
ものすごい期待しました、
私もちょっと期待してたんですけれども、なんて半分冗談言いましたけれども、今度グリ茶飲んでみましょうね。
そうですね、
でも市長はもう何度も、
私はさっきもちょっと触れたんですけど、たまたま知り合いがっていうことなんですが、はい、ただその製法に関しては知らなかったので、なぜグリなのかっていうのはずっと考えました、はい、今ようやくその謎が解けたということで、何十年ぶりも、
は
い、ありがとうございました。
まさかちょっとこうギャグっぽいところからお名前がついたというのは知りませんでしたけれども、グリ茶の名前の由来についてもご紹介いただきました。
はい、
さあ、市長、続いての質問参りましょうか。
はい、まあ、茶の、お茶業というのはですね、いろいろと、まあ、なかなか難しいと言われている時代の中においてですね、
はい、
まあ、製茶産業というのはですね、まあ、今後どうなっていくのかという意味においては、将来の展望なんかがありましたら教えていただけますか。
はい、私は次世代に残せる農業をしていきたいと思っております。以前、農業をやる先輩の方から、やっぱお勤めに出ているサラリーマンの方より稼ぎが少ないのであれば農業をやる意味がないと、強く言われたのが今でも心に強く残っております。だからこの、辛くても、厳しくても、これからでも全力で茶業の方を続けていきたいと思っています。また、沼津地域にはお茶だけで 沼津地域のお茶っていうことだけで、うん、どうしてもまだ静岡県東部で茶産地としては遅いっていうイメージがあって、自分たちが出荷できる時には全体がこうお茶でもう満たされて市場が満たされてしまっている部分があり、こうどうしても値段が価格帯的に安くなってしまうっていうのがあるので、やっぱそれをどうしてもこう同じ努力をして同じ努力をしながら生産しているお茶なので、うん、皆さんに知っていただいて、沼津のお茶っていうものも火山灰土でできて味が濃くて美味しいですよってことを、沼津を中心に発信していけたらなと思っております。
静岡新幹線からこう西に向かいますとね、
はい、
掛川浜松あたりの茶畑っていうのは本当に綺麗なんですけど、
はい、
でもよく考えてみれば沼津のインター周辺、新幹線のこう線路周辺も結構綺麗な茶畑って広がってるんですよね。
そうですね、たくさん沼津地域でも、静岡茶市場の大部分を占めるぐらい沼津地域のお茶って取引量があるんですけども、どうしても価格帯でこうなかなかこう難しい、産地的には知名度が低い産地になってしまうので、
さっきお話ありましたけどね、やっぱり時期的に遅いということでどうしても質のいいお茶ができても安値になってしまうという話がありました、はい、これ市長、地域経済にとってもねちょっとなんとかならないかなって思いますね。
環境が影響してしまうというかね、まあ、場所なんでしょうね、
はい、
そういうところもあるんだということなんですけど、これはちょっと深刻な話ですね。
でもこれだけ魅力的なお茶があるのになんかすごくもったいないなっていう感じはね、はい、
私なんかの家はもうお茶畑に囲まれてますからね、まあ、本当にそういう意味じゃ今のお話はねよくわかりま す,
そうです、
ね、茶業に関わる方は大勢いらっしゃいますよね。
鈴木さんのお考えとしてはもっともっと沼津のお茶をこれから有名にしていきたいと。
そうですね、まずはこう一緒にやっていただける仲間を増やしたいなってつもりではいます。今自分が10年間やってきた中で、後継者の方がついてくださったのは1名だけですので、
そうですか。
先輩は50名以上たくさんいらっしゃるんですけども、10年やって1名というのが現状です。なので沼津のお茶を残すことも大切なんですが、まずは残すために一緒にやっていただける仲間を増やすっていうことの方が先なのかな、
そういう意味で担い手の担い手の関係のね、
はい、はい、そうですね、
取り組んでいるということで、はい、そういうことなんですね。
お茶作りっていうのは大変さもいろいろあると思うんですけれども、今日はあえてお茶作りやってる楽しさについても伺おうと思うんですけど、鈴木さんご自身で、生産製造やってらして楽しいなって思う時どんな時ですか？
僕正直初めこうお茶屋さんになりたいと思って入ってなかったので、
ああそうですか。
すごいこう家業として、うん、僕三男なので、
ね、
お茶をやるつもりもなく嫌いだったんですけども、
はい、
こう実際今やってみて楽しいなと思うことはもう本当に一次生産で何もない場所から自分が種を植えて茶を育てて、で7年かけてできた茶葉を摘んで、で製造するっていうのはすごい楽しいですし、僕が今持ってる茶畑のほとんどがおじいさんが植えたもので、でお父さんが育てて僕がお茶屋するって、もう長い付き合いの中でできてきてるもので、自分だけではできない。でお茶自体本当にこう深いんですよね、人生を一生かけても全てのお茶をマスターするってことは難しいので、自分はグリ茶ってものだけでも誰よりも知ってるっていう人間になりたいなと思って今活動はしてるつもりですので、
今は種からっていう話が出たんですけど、
はい、
お茶は種から育てて遺伝子的にはそれがそのまま出るものなんですか？
基本的には挿し木が一般的です。
挿し木、
挿し木か、
はあ、だから昔は在来って品種がお茶の中にももう本当に何百種類って品種があり、在来っていうものに関しては種から植えて育てて、一番その中で挿し木で有名になったのがヤブキタ品種になります。
ヤブキタ、
はい、
これはね皆さんねよくご存知の名前ですね。
へえ、グリ茶用のっていうのがあるってことですね。
やっぱグリ茶に向く品種っていうのはあります。
そう、品種なんですね、
はい、なるほどね。
奥が深いですね。
奥深いですね。あのお茶って味もね奥深いなっていうのは感じますけれども、うん、担い手として一生懸命やってらっしゃる皆さんにとってもね、お茶そのものの奥深さっていうのもあるんだと思います、
うん、
で、楽しい部分やって良かった部分も伺いましたけれどもやっぱり大変な部分もありますね。
はい、
さっき打ち合わせでね話聞いたのは、
はい、
12ヶ月1年12ヶ月あるうちの1ヶ月が勝負なんだって。
なるほど。
ちょっと詳しく聞かせていただけますか。
はい、僕たちが本当にもう1時間か2時間しか寝れないんですけども、大体4月の20日ぐらいから、
はい、
まあ、2週間ぐらいはもう雨が降らなければ、常にお茶を摘んで自分が製造して出荷をするっていう作業をしているので、一番茶、春に出てくる一番茶っていうものと二番茶っていうものしかブリ茶にはならないので、一番茶のその4月の20日からの15日間ぐらいと、あと、6月の1日ぐらいからスタートする二番茶の15日間がもう1年の収入、そこで全部お茶屋さんへ販売して得るっていう形になりますね。あとはまた来年のために、
はい、
肥料をまいたりとか、農機具を使って管理作業をしたりとか、っていうことが基本的な作業になってくるので、全てそこだけでこう1年分のどうだったかっていう結果が出るっていうような形になってます。
すごいですねそれってね。
大変ですね。
ね
え。気になったのはね、去年台風24号ありましたよね。
はい。
塩害とかはどうだったですか。
塩害は僕は幸い的に、はい、自分たち畑は空き番茶っていうペットボトル用のお茶、基本的に沼津地域のお茶っていうのは多いお茶になりやすいんですけども、そういうペットボトル用の茶葉になる原料がちょっと塩害の被害に遭ってしまったっていう部分はあります。ただ、一番茶それを摘んだ後に24号が来てしまうと、来年の一番茶まで影響が出てしまうことで、僕たちにとって一番こう収入源が大切なのっていうのは一番茶なので、一番茶には被害がその上の葉っぱだけで刈り落として摂取すると全く問題ないっていう状況だったので良かったんですけども、
や
っ
ぱ
周辺の農家さんでも数軒の農家さんは24号前に茶摘みを始めてしまってる農家さんは塩害がひどく発生してしまって、
そうです、
来年まで、あ、今年ですね、今年のお茶という方もいらっしゃいます。
やっぱり台風の影響っていうのは大きかったです ね、 去年ね、
自然の相手ですからね。
そうですね、でもやっぱ改めて思うのは、こういっぱいいっぱいいただくお茶をもうちょっとこう、なんていうんですかね、ありがたく飲まなきゃいけないなっていうのを、
本当にそうです
ね、なんか痛感したというか、感じますね。
グビグビ飲んじゃダメですね。
そうですね、味わいながら飲まなきゃいけないなっていうの改めて思いましたね。さあここまで、お茶についていろいろ伺ってきましたけれども、そんな鈴木さんはもう一つ、活動していらっしゃいます、活躍していらっしゃいますので、もう一つの取り組みについてもここからは伺っていこうと思いますので、市長引き続き質問をお願いします。
はい、ご指摘の通り鈴木さん本当にいろんな活動されているわけでございますけど、その中においてもですね、まあ、沼津市のですね、一大イベントということで大変有名になっています。9月上旬に開催されました沼津自慢フェスタ This is 沼津、こちらの方の実行委員として、活躍されているということで先ほどもご紹介しましたね。このイベントはですね、沼津の美食、こちらを発信する一大イベントに成長しましたよね。
はい、沼津自慢フェスタは沼津の美食を集めた、ものも3日間、
はい、
木金土というような形で、いつも9月の第2週目ぐらいに行わさせていただいております、
はい、
で実行委員を、務めさせていただいてまして、やっぱり2万人ほど、3日間かけて沼津のものも美味しいものだったり、
はい、
美味しいお酒だったりを皆様が楽しみに来てくださいますので、もしよろしければまた全国の皆様にもっと来ていただければ、
ね、
そうですね、
先月はこのコーナーで実行委員長にもね、
はい、
お話を伺いましたよね。改めてリスナーの皆さんも This is 沼津、沼津自慢フェスタの魅力をね、お感じになったかなと思ってますので、 またあの次回開催の時には多くの方にお越しいただきたいと思うんですけれども、うん、まあそれにしても去年はね、自慢フェスはちょっとお天気が良
かった
先月しましたよね、
はい、まあ、3日間ね開催されて、まあ、大いに賑わったという状況でございましたが、特に最終日がですね、ほぼ土砂降り状況だった状況だったわけですけどね、はい、大変でしたよね、
はい、野外のイベントなので、雨がつきものなんですけども、うん、お客様方が通行になってしまったりとか、
はい、
自分たちで皆さん傘を差し出したりとか、
う
ん、それまでこうお客様が楽しかったと言っていただく方が多かったので、うん、改めて自慢フェスタのファンの方たちの気持ちを感じるきっかけになりました。
まあ、そんな状況だったわけですけど、まあ、本当に先ほど土砂降りだったということで、まあ、風も大変出ていたという私記憶があるんですけど、まあ、終わった後片付けやそれとか掃除とか大変だったんじゃないですか。
そうですね、次の日が毎回日曜日ですので、
はい、
そこで実行員の方たちと皆さんと一緒に、自分はちょっと1歳の子供を連れながら次の日に掃除をさせていただきました。
1歳のお子さんですか。素晴らしい。
これはそれでまあ大変でしたね、
親子参加でもね、1歳の息子さんですからね。
そうですね、
どうやって作業したんですか。また1歳のお子さん連れて、
肩車をして
じゃあ大喜びですね。
そうですね。
あですか。ちょうどうちも1歳の息子いるんですけど。
あ、そうですか。
いやでも肩車しながらの作業ってのは結構大変ですね。
そうですね。
いやいやいや、
皆様他の実行員の方々がちょっと、ね、テントを動かす重たい荷物を持つときは、
ね、
泣きながらでも見ててくださったら
そうですか。でもそういう皆様の支えがあってね、
はい、
片付けまで、まあ、本当に大変だったと思いますけれども、まあ、そういう、こう運営側もね、いろんなご苦労があって開催されているイベントですので、
はい、
ぜひまた開催される時には多くの方に来ていただいてね、
はい、
美味しい食事、美味しいお酒、はい、それから沼津独特の文化もね、楽しんでいただきたいですね。
はい、
そう
ですね。
はい。さあということでいろいろお話を伺ってきましたけれども、鈴木さんね、最後に、
はい、
沼津市に対する思いなどがありましたらぜひお聞かせいただきたいと思うんですけれど。
はい、やっぱり僕は沼津市でこう生まれて育ってきた部分があるので、うん、
はい、
足高山っていう素敵な山が近くにあって、
はい、
ただ登ったことある人が本当に少なくて、
うんうん、
で沼津港っていう素敵なやっぱ駿河湾が、
はい、
で本当に自慢フェスタでも普段お伝えしてますように、海底の海抜から標高1163メートルの足高山まで、うん、本当に海の幸も山の幸もたくさん多くあるのが沼津の特徴なのかなと思うので、何でもある沼津として、やっぱそこにこう全国から皆さんが遊びに来ていただいたり、沼津で美味しいお茶と美味しいお米と美味しいお魚と一緒に楽しんでいただければなと思いますので、
はい、
それを、この先も続けていきたいのかなと思います。
そうですか、はい、ね、本当にいろんなご苦労がありながらも一生懸命頑張ってらっしゃいますね。
そうですね、
はい、
まあ、自慢フェスタの実行委員であるだけあって、
うん、
やっぱり沼津のポイントというか自慢するポイントをねしっかり抑えられていて、
はい、
でまたそれを誇りに思ってですね、
うん、
一生懸命発言されているというのはね、
はい、
嬉しいですよね。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ぜひね頑張っていただきたいなと思いますし、ぜひ必然さんのグリチャを今度いただきにお邪魔したいなと思って、はい、市長今度一緒に行きましょう。
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。ということで今日はですね、沼津でお茶の生産、グリ茶の生産販売を行っているグリ茶のいすず園から鈴木、隆さんにお話を伺いました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。